はい、皆さん、一週間ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドリラジへようこそ。お相手は私、好きな水は、ボルビック のフレーバー付きのやつね、のこたつと、
水か。普通のボルビックのおまけと、
イロハスの旗と、運動中に顔を洗う時の水のタンタンです。
わかんない。わかりません。はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなくても、人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないからなってしまった通称映画文字たちが集まって、まったくもっていろんな話を好き勝手にお届けしますよ。映画好きな方特番で番組でーす。イエーイ
イエイイエイ
さあ、6月16日のラインナップ紹介させていただきます。この後やりますのが、勝手に震えるな、つまりメールをいただいたってことですね。そしてミニお題トーク、こちらはですね、雨映画、うん、もうね、雨がもう多い今本当に、うん、っていうのと、あと暗い映画、こちらはスペースカウボーイ、皆さん知ってますね、これをやっていきますよ。ということで、じゃあ気合入れていきましょうね。それでは参りましょう。第65回ドイラジースタートーなんで目そらした
と
勝手に震えるな。このコーナーは映画の納得いかない展開、こうであってほしかった、理想の結末など、あなたの考える妄想を投稿してもらうコーナーです。ということで、おなじみの方からいただきました、うん、ラジオネームラロッカさん、ありがとうございます。スタンドバイミードラえもん、この作品について言いたいことはたくさんあるが、一つだけ、主題歌の畑元博のひまわりの約束の歌詞が納得いかない。はぁ、珍しい、こう、歌詞。元はこんな歌詞。どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのがどっちか分からなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が、二人なら宝物になる。そばにいたいよ。君のためにできることが僕にあるかな？いつも君に、ずっと君に笑っていてほしくて、ひまわりのような、まっすぐなその優しさをぬくもりを全部、これからは僕も届けていきたい。ここにある幸せに気づいたから。ね。
うん。これ普通にいい。
普通にいい話、歌詞ですね。そんな歌詞を改変すべくを、ラロッカさんの、勝手に震えるぞ！どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに、自分より泣かれちゃうと、ドラ泣きしようにもしらけてしまうよ。宝物だったはずのエピソードが、合体するとガラクタになる。そば食べたいよ。たぬきそば食べたいって言ったらドラえもん怒るかな。そんな君に、ずっと君に笑い届けてほしくて、日だまりのような空き地で喜怒哀楽を見ているうちに、気づいたらポロリ涙流れる。それが映画という名の秘密道具。
え、あれ、
いいじゃん。え、なんかいいじゃんこれ
あれ、
これいいじゃん。そば食べたいよ。
そうだね、そう
だね。てか多分そば食べたいよって言っても、エンディング見てる人は、うん、そばにいたいよって聞こえるんだろうからもう
まあまあそうね、うん、
いいじゃないですかこれで。
でも次の瞬間たぬきそばって言ってます
けど、ね、でもすごいね。確かにあの、やっぱね、この構造的にね、このスタンドバイミードラえもんって、ドラえもんのエピソードが3つ4つ合体してるってお話ですから、うんうんうん、合体するとこの流れで見てるからいい作品なんだよっていうのが、うんうんうん、ガラクタになっちゃうじゃねえかという、うん、これは結構真っ当な感じだとは思うんですけど、それをね、もう歌詞に加えちゃえば、今まで見ていただいたこれ全部、私分かってますっていうね。分かっててこうなってんですよっていう。だけど、それが映画という名の、秘密道具じゃないですかっていう、こういうまとめ方。うんうん
そうか、だから逆に映画の内容を改変しつつとも、エンディングさえ変えれば何か納得とか変わるみたいな。
変わるっていう。
なるほど。
おー、新しい。
新しいね、うん。だからやっぱね、エンドロール中席立っちゃダメって
ことですよ、ね。なるほど、うん、
そういうこと。こういうことがあるかもしれない。
そうね、最後の最後まで何が聞けるかわからない。そう。
この歌詞だったら、これ、今まで見ててやあれだったけど、全肯定みたいなこともね、あるかもしれない。
そうね、
うん、はい。ということでね、今回はですね、もう一方、ラジオネーム、ガワラさん。
ラジオネーム。
はい。
あ、ガワラさんからもいただいております。勝手に震えるな、お願いします。
勝手に震えるな、こうだったらいいなっていうのもそうなんですけど、はい、ここが 気に食わないというか、うん、あのそこで触れてんじゃねえよってめみたいな、
おお、
あのっていうのも
あ、ね、まあそういうことですよね、うん、そうそうそういう企画ですからね、はい、コーナーだから、
はい、まあ、僕が勝手に触れるなと思ってるのはあのヒメアノールですね。
おお、
いい映画ですよ、すごくいい映画だと思うんですけど、はい、僕はすごく嫌いなんですよね。
おお、
はい、まあ、主人公の、浜田岳演じる岡田くんなんですけど、はい、あのまあ、基本的に彼が嫌いなんですよね。
あの、あ、うん、浜田岳がじゃないですよね、
じゃなくて、うん、はい、まあ、森田くんもちょっと変なやつとして最初出てくるんですけど、はい、先輩にこうそそのかされたりもして、あの森田くんをからかってやろうっていうか、うん、あの最初からあの見下した感じで接してるじゃないですか、再会して、
うんうん、
そこがちょっともう僕的にはこう非常に腹立たしいところだったんですけど、
うん、
なので森田くんをバカにしつつ薩川さんとこういい感じになっていって、初めて、うん、あ、
はいはい、
あれした時も、はい、初めてじゃないんだよみたいなこと言うじゃないですか、あいつ死ねっとってだから森田君早くこっちは殺しに行こうぜみたいな感じで思ってたんですけど、うん、その後ちょっと森田君もこうあの激しくなりすぎて、うん、まあ、ちょっと女の人あれしたりとか、うん、人を殺してったりして、あ、さすがにちょっとこれはいかんよ森田君
思ってたんですけど、あ、まあ、長く殺すぐらいだったら許せたけど、
うんうん、まあ、あいつは早く殺されるべきだった。で最後の方に浜田学園児、はい、岡田君が自分が森田君にその昔高校生の時にしてしまったことを思い出すじゃないですか、うん、彼がいじめの見過ごしで彼が壊れてしまうのを見過ごしてしまった罪が僕にはあるんだっていうふうに、
有罪ですね、
はい、
うん、
で森田くんにその君はそんな人間じゃなかったはずだろうみたいなことを最後言うじゃないですか、あそこでね、あ、こいつら本当もう全員ぶっ殺したいなっていうふうに僕思ってます、ね、こいつは死ぬべきだと思って、
ああ
の森田くんを見捨てて、いじめに加担してしまったことは、
うん、
岡田くんの罪じゃないですか、
はい、
で岡田くんの罪を自分が楽になりたいために、はい、君はそんなんじゃなかったはずだろう、うん、僕がこうしなかったら、
うん、変われよっていうことになってるんですよね、
うんうんうん、え、それお前何なのみたいな、
もう確かにおかしいよ、うん、変わるべきなのは岡田ですね、
そうそうそう、森田くんはいろんなことがありすぎても壊れちゃってるんですよ、うん、だからもう戻らないくて、うん、そのことに苦しんでるのに、岡田くんはもっと前の森田くん壊れちゃったことについて後悔していて、それはだって自分のために後悔してるだけだから、
うん、
そのことについて君はもう何も言うべきじゃないし、ただ逃げればよかったのにそういうことを言うのは本当にひどいなと思って、
あー、
う
ん、
なので吉田監督もそれは分かっていると思うんですよね、うん、
はいはい、
で最後はその初稿だとそういう展開じゃなくて、
え、あ、読んでるんですか、
そうなんですよ、とそういう話をなんかのインタビューかなんかに思ってたんですけど、うん、はい、最後はそういう展開じゃ麦ちゃんもなくて、
うん、
森田くんが捕まるか、あのまま死ぬかして、
はい、
その後に、うん、浜田学と薩川さんが同棲をし始めて、うん、電気屋さんに冷蔵庫とか買ってるシーン、
うん、
仲良くで終わるだったんですね、うんうん、
だ
から僕はすごいそっちの方がしっくりくるなと思って、
うん、
上からの同情みたいなのは、うん、非常に気に食わないんで、
だからもっとそういうのなしで、そのま
ん
ま
森田君に対して突き放しても壊れちゃってもなしょうがないんで、うん、それ抱えて生きていくしかないよね、
うん、
でも人生楽しいことあるじゃんみたいな、そういう方がもう突き放してて好きだなと思って、であんな風にこう、いや君昔いい人だったじゃんって言われても死ねって思うしかないですよ、ね、セーバーが
確かにね、
うん、
っていう麦ちゃんのとことか全然好きじゃない、
うん、
あの頃の良かった君みたいな感じは
瞬間的にすごくエモーショナルで、うんうんうん、あそここう泣いちゃいそうになるんですけど、うん、いやいやいや、これすげえ気に食わねえなっていうのが、
あ、
うん、
つまり初稿だったら良かったのにみたいな
ですね、
なるほどね、じゃあこれがガワラさんの勝手に触れるなってことですよね、
はい、
うん、ありがとうございます。
逆に言うと、そんなことで許さないって方向になったっていうか、岡田くんが悪い奴にしたってことだからね、それって、ある意味では。
あ、まあそうです。
そういうことだよね。うん、だから、そういう意味の強度を上げたっていう、凶悪な方に強度を上げたって話だね。
なるほど。
話を。
そうそうそう。
だから、最後の、あ、麦茶のくだりがあるから、なんかいい風に捉えてるけど、実は凶悪の方に作品を振り切ったって言える話だから、ガワラくん的には、岡田死ねってもっと思ってるわけじゃん。そうそう。
なるほど。だったら、岡田死ねに共感できないやつら、ちょっとお前ら震えてんなぐらいのもあるんじゃないですか、
ってことだよね、今回の場合はね。
ああ、わかりますわかります、はいはい、じゃあすいません、俺震えてましたわ
あれをいい話にするのが罪ですね、
なるほど、うん、じゃないよってことだった
ってこと、そうそうそう、じゃないよって作ってんだと思うって話ね、うん、それを捉えられる方がっていう部分あるかもしれない、でも別に俺あの麦茶はだからその言い話じゃないってことで作ってるとは思うからね俺はねっていう、そういう意味で
そこまで読み取れてたら、
そうそうそう、だって別にあいつクソだなと思うし、その意味で、あの麦茶見ると、ほんと悔しくなるって話になるっていう。
ああ、うんうん、そうだね、うん。
世間に対して悔しくなるっていう感じの作りだなとは思うんですよ。だから俺はすごい好きなんですよ。そういうことも含めて。
あの当時ね、そこまで話せてなかったからあれだけど、うん、そこまであれだったんだ。うん、俺もうほんと、なんか全然違う風に取られてね、ああいうのやみたいなんですよね、うん、ちょっとね。
で、まあそういう部分もあるし、っていう感じはしますね。
っていうね。はい、ということでね、こういう感じで、まあ作品へのね、不満。
そう。本当にただそれ言いたいだけっていうのでもいい。
そう。作品の不満、愚痴。なんなら、これを認めてしまっている、お前ら全員も、もう全員触れてんじゃねえ、この野郎っていうのでもね、うんうん、こういった感じで、バ、う、ラ、ん、さんみたいに、告げ愚痴していただければ、うんはい、ご紹介させていただきますので、ぜひご利用ください。では次のコーナー行きましょう。
ドイラジ。
ミニ、お題トーク、
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なだ話垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題がですね、雨映画、皆さん窓を開けてみてください、それですね。
晴れてたりして
雨がね、まあ、印象的だったりそういう映画ですね。ということでこちら皆さんからたくさんのメールいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
紹介させていただきます。ラジオネームザックリスナイダーさん、最近鑑賞したのですが、レインタウンという短編アニメ映画がおすすめです。2011年に京都精華大学アニメーション科が卒業制作として発表した作品で、手掛けたのは今年夏劇場公開されるペンギンハイウェイの監督、石田博康。雨の止まない都市を舞台に、一人の少女が壊れかけのロボットと出会い、共に冒険する話です。まるで絵本のような優しいタッチと降り続ける豊かな雨音、ノーセリフ &BGM のピアノ曲が常に哀愁をにじませ、静かに心に語りかけてくるような情緒を醸し出しています。YouTube でも閲覧可能で、おー、10分と短いお話なので、ぜひ、ラジオネーム、サハルさん。雨映画といえば、ポンジュの監督作にはたくさんの土砂降りシーンがあり、どれも印象的です。特に思い入れがあるのは、グエムル、ハンガムの怪物です。内容はめちゃくちゃ面白かったんですが、上映して1時間ぐらいから尿に襲われてしまい、それ以後、劇中の土砂降りシーンや、地下の下水道で水がピチャピチャシーン、川でビチャビチャ刺激などの膀胱を刺激する刺激シーンのオンパレードで、マジでおもらいするかと思いました。そういうのあるよね。それがあって以降、映画鑑賞の際は上映時間ギリギリまでトイレで絞り出す減量中のボクサーのような習慣ができました。ちょっとね、それわかりますね。うんうん、ラジオネーム、長さん、ショーシャンクの空に、主人公アンディが刑務所を脱獄した時に雨が降っていて、その雨に打たれるシーンが特に印象的です。刑務所映画で取り上げることが多い作品ですが、雨映画とも言えるのではないでしょうか、うんうん、ね、だってもうパッケージのイラストがもう雨に降るということですよ ね、 ね。ラジオネーム、ピカチュウのパパさん、これが広和監督、海町ダイアリーの雨描写が印象的でした。綾瀬はるか扮する三姉妹の長女が雨の日、一人で家にいると大竹しのぶ扮する、姉妹の実の母親が訪ねてきます。犬猿の中である状況にただならない緊張感が生まれます。しかしそんな二人が祖母の墓参りに出かけると、さっきまで降っていた雨は止んでいて、さらにその場面で二人は少しだけ和解するのです。雨上がりというシチュエーションに二人の関係に光が差すという展開を重ねる演出は多少ベタではありと思いますが、綾瀬はるかと大竹しのぶの名演と是枝監督らしい美的センスが光る名シーンでした。ラジオネーム、頭脳少年さん、僕が思いついた雨が印象的な映画は、なぜかテレ東の昼間に何回も放送されてテレビで2回見たのですが、2003年のアメリカ映画アイデンティティです。物語は大雨のために錆びれたモーテルに一晩閉じ込められることになった男女11人が何者かに次々と殺されていくというもの。これだけならありがちな設定ですが、後半予想のつかないどんでん返しがあってすごく好きな作品です。ということで皆さんからメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
さあ、ということで、メールからどうですか？
長さんの、ショーシャンクの空に、は、やっぱりこう、刑務所から出たっていう、外に出たっていうのが、やっぱ、雨に降られることも、刑務所の中に閉じ込められてるうちはないことなので、それも合わせていい解放的シーンだなと思いましたね。
確かに。雨が嬉しいみたいな感じでしょ、
ね。あとあれだよね、こうドロドロの中歩いてきたから雨が降っていってくれた方が綺麗になるぜ、
綺麗になるぜーのポーズ、
そうそうそうそう気持ちいい、いろんな意味で。
とね、ピカチュウのパパさんがね、おっしゃってるね、うん、海町ダイアリー。いや、僕ね、あの、是枝監督、まあ、最新作、パルムドール撮った、うん、万引き家族でも、うん、すごい印象的な雨のシーンがあってですね。
そうだね。
要は、降っていた雨が止んだら少しだけ若いじゃなくて、
うんうん、
降ったからこその、みたいな、シーンじゃないですか。
うん、そうですね。
はい。
印象的ですね。
印象的ですよね。雨が急に降る日本映画ってもうダサくだと思ってるんで、是枝さんのね、雨の降らせ方というより降り方って感じがして、すごい好きなんですよね、是枝さんのは。あとちょっと話ずれちゃいますけどね、花火シーンもすごい好きで、海町ダイアリーの花火シーンは水辺に映ってる花火だったじゃないですか。今回の万引き家族
は
ね、
はいはいはい、
ついにみたいな、
はいはい、
是枝さんの花火描写ってここまで来たかっていう、うん、すごかったですね。
はいはいはい、
うん、っていう
ね。しかもちゃんとリンクしているなぁと。
是枝さんやっぱ天気系うまいですよ。降らせてはいるけども降っているように見えるっていう、うん、大事なことです。これは
頭脳少年さん、
はい、
アイデンティティ俺も結構好きで、意外とみたいな。
俺もね、DVD持ってますよ。
もう軽くこういう系も見るかみたいで見たら、あれあれこれめっちゃ面白くねみたいになってくるっていう映画で、ちょっとあれです、あのあれですよね、ローガン撮った監督として有名になったかな。だからあの、ジェームス・マンゴールド監督がね、監督してますけどね。
あ、そうだったんだ。
そう、ジェームス・マンゴールド監督がいろんな作品をいい作品に仕上げる感じですよね。ジャンルこだわらず、
まあ本当ね、何も知らない方がいいぐらいのやつ、
ね、本当これ何も知らない方がね。でも最初ずっと雨降っててね。
怖い系なんですか？
サスペンス的な怖さですね。ホラーではないですよね。うん。だからこう、殺人が次々起きていくっていう意味で、本当これはどっしゃぶりでしたね。
どっしゃぶり
ですね。どっしゃぶりで。
で、どっしゃぶりって言えば、サハルさんのね。
はいはい。
まあ、ポンジュの絵がよくあるってことなんですけども、確かに、なんかやっぱ水物のシーンで、膀胱が刺激されるっていう経験一回はみんなあるんじゃないですか？ないですか？あ、ない？
そう、ない。ないんですけど、これ辛い思いはしたことあります。我慢しなきゃっていうので、あの、まあ、ちょっと尿意っていうよりは便意だったんですけど、もっと大きなやれだったんですけど、なんかちょっと外れるんですけど、ザ・レイドっていう、あの、歴史的なアクション映画があったんですよ、インドネシアの。
どんどん登ってくれ
る、ね。そうそうそう、はい、あれの一作目を見に行った時に、ちょっとお腹壊して、中盤ちょっと前ぐらいからずっとお腹痛くて、ーっと言いながら、でも、あの映画、目離せないじゃないですか。アクションの釣り落としてた。もう、
そうだね、
すごいアクションが、もう、瞬間瞬間来るから、席立てないってなるじゃないですか。だからなんかもう俺辛いってなってて、ああ、主人公も辛そうみたいなので、なんか、そう、どっちが辛いかなみたいな感じで頑張って、もうエンドロール入ったさーって行きました。
あ、頑張ったんだ。
頑張った。
そこでしちゃいましたじゃなくて。
それはさすがに。それはさすがに。
あ、
もう、ね、戦いでしたね。
ああ、人間としての尊厳を守った。
そう、そう、はい。
終わった。そこで頑張ってしちゃいましたって
感じ。頑張ってしちゃいました。勇気を出して。
勇気を出して。さあ、ということで皆さん、お持ち寄りしていただきました。
持ち寄りがね。
雨映画、お聞かせ願いたいんですけど、僕、この雨映画をなぜね、選んだかっつったらね、もうこれが言いたかったからです。
え？
現在公開中の、恋は雨上がりのようにというね、元は漫画原作の映画がございまして、これがですね、たまらん雨映画でしたね。
たまらん雨映画。
たまらん雨映画でしたね。の、まあ、原作大好きだったんで、ファミレスの45歳の店長と、まあ、それが大泉洋やってるんですけど、まあ、それにね、ちょっと恋しちゃう的な小松菜奈がね、バイトしてる女の子でいるんですけど、これは山口達也的なことではないんです。
あ、はいはいはい。
どっちかっていうと、君の名前で僕を呼んでみたいな、その時感じた君の感情っていうのは間違っているってことじゃないよっていうのを諭してあげる映画なんですよね。なのである出来事があってね、まあ、主人公にずっとこう雨が降っているっていう感じから晴れを感じる時までがもう全部作品としてこう一体化してるんで、雨の使い方がもう感情とリンクしまくってて非常にこうよろしい。さらに小松菜奈があの人すごいよ。足長く伸ばしてね、
はい、
頭ちょこんって乗せたかのようなフォルムをね、ずっと見れるっていう。このね、永井明監督、変態です。変態ですね、これ。素晴らしかったですね。っていうことをね、もうどうしてもね、言いたくて。見てください。
終わり。終わりみたいな。
まあ、やっぱり雨っていうと、まあ、空も暗くなって、 なんか嫌なことありそうだなみたいなのに使われるかなって思うんですけど、
うんうん、
比較的最近の映画でミュージアムってや映画
が帰る男の
雨の日に人殺しをするみたいな、
うん、
まあ雨は証拠も消してくれる流してくれるって、恐ろしい雨が怖くなりそうな感じの映画でしたね。
うーん、
結構あるような気がしますね、雨に紛れて何かがあるみたいな。
確かにね、
うん、
なんかあるよね恋は雨上がりの夜のね、小松菜奈ちゃんもね、
うん、
君は雨の降ってる時ばっかり突然現れるなみたいなね、
うん、
そういう嬉しいハプニングもね、
うんうんうん、
雨はありますから、
うん、
怖いだけじゃないです
あ、雨の中めちゃくちゃ戦ってるやつが ありましたね。あのマトリックス
一緒
ずっと雨降ってて、
マトリックスレボリューション、
あーどれだったか忘れちゃったんですが、3作目分身しまくってる中、そうそう
そう、エージェントスミスがバーっていくんですね、
うん、雨がずっと降ってて、すっげー量の水用意してるって思ったシーンですね
はいはい、はい、
さすが予算があると思いながら見てましたけど、邦画で雨が降ると暗くなるみたいな、ジメッとしちゃうなっていうイメージがあるんですけど、アメリカとかあとヨーロッパの方とかも雨で終わったりするシーンで爽やかな雰囲気になるのあるなって思ったのが、ティファニーで朝食を、あれ雨の中最後は主人公が猫がどっか行ったって言って相手の男の人も一緒に探してくれて、雨の中猫を見つけて二人でこれからやっていこうみたいな雰囲気になって終わる、雨で素直になるみたいな爽やかに終わるやつなんですけど、あとはミッドナイトインパリも雨で終わってますね。これはウッディアレンがパリ好きすぎて、パリの雨の中のパリはいいって最初からずっと言ってるんで傘ささずに歩きましょうっていう爽やかな終わりでしたね。
個人的にはね、まあ、小説とかでも特にそうですけど、まあ、その主人公の内面をね描写するために天気をね、
うんうん、
変えるっていうのはナンセンスだなっていうふうに思っていて、要は天気と主人公が悲しい気持ちになってるのって関係ないから、今悲しい人が見ている晴れの日の光景とかを悲しいように描いた方が全然リアリティがあるから、そうそう、天気をそういうので用いちゃうっていうのは大分安易だなっていうふうに思うので、そういう安易なのが邦画にもめちゃめちゃ多いっていうのは、多分僕の突然雨が降る映画ダサ作が多いっていう根幹だと思いますね
ああなるほど、
代弁させない方がいいと思います。
映像を使うから画面全体でそういうのが表しやすいと思っちゃうからっていう感じはあるんだろうけどね。
そこのフィクションに必然性を持たせる努力は絶対必要。
う
ーって悲しんだらダーって降ってくるとか、コメディだからね
そうそうね、
うん、結果時間長く撮っただけで同じことやってるとか結構多いから、
うん、
マトリックスは最高ですね。
あ、うん、あれ良かったですね。
はい、おまけさん、雨が
雨が出てこない、
うん、ありますよ、ほらこういうのとか
ね、大ネタ的に言うとやっぱね、ブレードランナーとか、
ああそうですよ、
ずっと雨降っててっていう、まあそれはそれで一応はね、小田さんが言ったことにつながるようで別の意味ちゃんと表現として雨をずっと降らせてるっていうことではあって、あとそのブレードランナー的な使い方っていうとやっぱり思い出すのがセブンですね。
ほうほうほうほう。
セブンが基本的にはずっと雨だったり、なんか、あの、そういう曇ってたりとかをずっとしてるんですよ。それは狙ってずっとやっていて、最後だけ、
そっか、
やってるんですよ。あれはず
っと。それはうまいですね。
そうそう。だから、マジ雨映画だなっていう。
そうだね。
そういう意味でも。
そうですよね。
そうそうそう。使い方をちゃんとやれば、素晴らしい雨映画になると、ね。
逆に言うとね、最後のとこで雨降らせてたら、
そう。
バカバカしいよね。
そうそうそうそうそうそう。うん
ね、雨の中でビシバシだったら、
うん、
パシフィックリムとか超かっこいい。
おお、そうだ。
いいですね、うん、しかも夜、
うん、
そうそうそうそう、かっこいい、う
ん、パシフィックリムいいよね、
ヌメヌメっとしてましたもんね、絵が。
あとシンシティとかも、
おお、
超かっこいいなと思って、ずっと見てて、あ、いいね、
モノクロの雨、
そうそうそう、うん、でまあところどころビシって色が入ってみたいな、すごいかっこいい絵だった。
確かに、
うん、
あと別に怖くはないけど、まあ、伊坂幸太郎原作のね、死神の聖堂スイートレインみたいななんか副題ついてたと思うんですけど、 伊坂さんの意向とはだいぶ違うタイプの死神の生徒でしたけど、うん、死神役がね、まあ、人間界に来るときに必ず雨降ってるっていう、なぜか、
うん、
だからもう晴れの日見たことねえっていう役が金城武、でなんかちょっと死神な感じはすごい合ってるんですけど、ちょっとね人間との交流みたいのでね、なんか心通っちゃうみたいなね感じがあるんで、ちょっとおろろっていう感じはあるんですけど、うん、まあ最後ね、死神がとうとう晴れを見る時ってどういう時みたいなね、
あなるほど、
そういう感じですかね。
どういう時、
それはもう落ち落ちですよというね、うん、
具体的な雨ではなく、
はい、
題名がレインマンとか、
うん、あり
ましたね。
あ、そうね、それもある意味、
うん、
雨が、
雨が
だ、そういうところで言うと、あれも意外と雨降ってなかった気がするんだけど、雨の日は会えない、晴れた日は君を思うは、画面的には降ってなかったかな、
セリフで出てくるだけみたいな、
うん、そう、セリフっていう か、うん、そう、言葉としてちょっと出てくるから、だから現代は違うもんね、多分ね、
うん、全然違う、
全然違うからね、うんうん、あとまあタイトルに雨が入ってるっていうところでいくと、うん、ちょっとジョニー・トー監督の冷たい雨に打て約束の銃弾をっていう、
雨降ってるんですか？
これはね、雨まあ一応降ってますけど、まあでもなんか、うん、そこだけは重要なシーンじゃないかなんですけど、うん、
もちろんね現代違うしね、
そうそう現代違うしね、うんうん、不思議なちょっとかっこいいタイトルだなとは思う、
あ、
うん、長いから覚えにくいけどみたいな、
君に読む物語っていう、
ほうほうほう、
ライアン・ゴズリングが結構ドカンと売れた作品で、うん、雨の中キスするっていうシーンが有名なんですけど、これ有名になりすぎてめちゃくちゃパロディされてるんですよ、お笑いに使われてて、ライアン・ゴズリングをいじって遊ぶみたいなコメディーを、多分ライアン・ゴズリングが主演する映画とかの宣伝とかの時にインタビュー形式の番組とかに出るとか使うよとかで作ったりとか、あとライアン・レイノルズもこれの真似して遊んでましたね、めちゃくちゃ面白いんですけど、ぜひ画像検索してみてください。
まあ、でもやっぱそのライアンはやっぱ比較されてたっぽいよね。
そうそうだね、
うん、なんか
ちょうど同じぐらいに筋肉セクシー男優として売れてきてーのーみたいな、
うまくいった方法 と
うまくいかなかったから、
うん、バネにしてみたいな、
そう
まあ今はねデッドプールでドカンときましたから、うんね、
はい、
その経験がなければデッドプールはないと。
そうですよ、
ね、ライアン・ゴスリングのおかげでデッドプールがあるかもしれない、
うん、そうですよね、うん、ありがとうゴズリングっていう、
うん、私も有名な雨の中のキスシーン思い出しました、はい、スパイダーマンが、
あー、ね、そうです
ね、あった
トビー・マグワイアの、
ね、そう、うん、逆さになってやるやつですね、あれ良かったですね、
ユルスティン・ダンストとっていうね、
うん、顔の仮面めくられるときちょっと最初ビクッとするんですよ、うんうんうん、あやらないでっていうガバッといかないでみたいな、
うん、危ない危ない危ないみたいな、
うん、あとまあね普通にというかね台風クラブとかね、
はいはいはいはい、
土砂降りの最上級
台風だから
でもう校庭、
そうだね、ちょっと今あの映像出して作れるかどうかが、うん、ちょっと際どいですね、
うん、ポルノ的に引っかかっちゃう感じ
です
けど、
ね、
まあ、少年少女たちがもうすっぱだかで走り回るみたいな、
うんうん、チャムレーさんの好きなジブリから、
はい、あジブリ
トトロの雨シーンですね。
あ、そうだよ。
そうだよ。
トトロだよ。
うん、このシーンいいですよね。あれはいいですね、うん。
でもやっぱそのトトロの雨のバス停のシーンもパロディ半端なくないですか？
まあ、
そうなんだ。
いろんなので見る何かのキャラクターがトトロに扮してるとか。
うん、
でもそういうねアイコンになっちゃってますね、
うん。
アニメは自由に触らせられますからね。
うん。
あでも CG の水表現はかなり苦戦するそうです。
あ
水を描かないでくれって頼むぐらい厳しいものがあるらしいですね。
映像として雨をが映るようにするにはあの自然の雨だと映らないから、
ね、
結局ジャジャ降り具合に降らさないと、うん、あのバーって感じにならないらしいよね。
あ、
うん、だ結局雨シーン撮ろうと思ったら雨の日寝ればいいわけじゃないっていう、
そうかそうか、
うん、そういう大変さもあるみたいな。
ただ照明班が大変になるだけみたいな。
そう。
あそっか、だからか白黒映画の時も映らないから黒い水降らせてるとか、
うん、
あるらしいですね。
実際なんだろうねそれ。
でもまあ白黒映画でやっぱ雨で超有名なのは7人の侍ですよね、
う
ん、
ああそうだね。
そう最後もう土砂降りの中でみんなわーってなるっていう、あれはもうめっちゃ降ってる感が 黒なのかどうか分かんないけど、めっちゃ降らしてるだろうなっていう、
まあ、雨はやっぱ重要なね演出方法ではね、うん、ありますけどね、まあ、お金もかかるし、
うん、
まあ、そこに頼りすぎても興ざめしちゃうこともある、
まあそうだね、
非常に扱い大変ですから、
うん、
気をつけてください。うまくいけばね、もうものすごい印象的なシーンがね出来上がる、うん、皆さんの心の雨ありましたか？さあ次回のお題がですね、まあ、アイトーニャでもね、マッケナグレイスすごいなとか、
うん、
まあ、これからやるねワンダー君は太陽、うん、ジェイコブトレンブレ、
うん、
やっぱすごいなとか、
うん、
そういうのあるじゃないですか。ああいうのねひっくるめて子役っていうらしいんですけど子役映画
あ、はいはいはい、
子役いいな、子役すげえな、子役好きみたいな、そういうやつ、うん、ぜひとも教えてください。皆さんのメールお待ちしております。
どいらじ
くれ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
今回いただきましたのがラジオネームコロコロコオロギさんからスペースカウボーイ、こちらのあらすじお願いします。
2000年アメリカ映画、かつて空軍の英雄的存在だったフランク、今では引退している彼のもとに NASA から緊急要請が入る。土壇場になって NASA の権限でその夢を断念させられた彼は、40年前の屈辱を晴らすべく自ら宇宙へ行くことを条件に仕事を引き受けるが、というお話です。
ということで皆さんテンション聞いていきましょう。こたつ、
うん、
なんか好きなのかよくわからない。
うんうんうんうん、
おまけさん、
あ、なんかこれ見てなかったですけど、イーストウッド好きだけど、
おお、
軽く楽しく見れるのも撮るんだなっていう、ちょっと新鮮な感じでした。
うん、はい、はたさん。
そうねって思いながら、最終的にはあの、フライミートゥーザムーン、いい歌だなって思って終わるっていう、
そりゃそうなん
ですよ、映画でしたね。
そりゃそうなんですよね。はい。はた
さん。70歳、すごいって思いました。
おお。
ということで、皆さんでお話ししていきましょう。まず監督、クリント・イーストウッド。
うん、
主演も、制作も、
うん、
手掛けているという。で主要キャストが、まあ、クリント・イーストウッドとトミー・リー・ジョーンズ、ジェームズ・ガーナー、ドナルド・サザーランドが出ておるということですよ、
うんうんうんうん、
はい、
キファー・サザーランドのお父さんと、
そうですね、
うん、
いきなりそのねちょっと脱線しますけどね、
うん、
キファー・サザーランド、
うん、
出世作って言ったら24じゃないですか、
うん、
ジャック・バウアーさんお父さん役がですね、これに出てくるその NASA のリーダーつか、
あ、あのフランクと仲の悪い、
そうそうそうそうそう、あ、そう、ジェームズ・クロームエルがやってて、
へ
ー、でそのジャック・バウアーがお付き合いすることになるお父さんが、
お付き合いする
お付き合いする
女性の
お父さんが、まあ、ヘラー長官っていう人なんですけど、うん、その人がヒューストンのウィリアム・ディベインさん、俺の一存でお前ら飛ばすか飛ばさないか決まんぜみたいな、
うん、
おじいちゃんみたいな、
うん、
がいて、だからなんか俺の中のこう24キャストみたいなのがなんかこうキュッてこういる感じがして、
はい、
息子とこいつら繋がったんだみたい なんか、ね、まあそういう楽しさから、
はい、そういうのもね、はい、ありつつ
あるっていうのと、あともう一個大きいなっていうのは、
うんうんうん、
去年ドリームって映画あったじゃないですか、
うんうんうんうん、
ドリームでマーキュリー計画あったんで、
うんうんうん、
まあ、これマーキュリー計画の話だと思って、
うんうんうんうん、
直結してるっていうね、
うん、
そういう感じの繋がりがなんか、ようやくこう立体的に物語がちょっと見えたなっていう気がして、
うんうん、
今までで一番違う見方ができたかな
って 思いますね。うん、それ面白いね、
うん、
スペースカウボーイはフィクションですけど、
うん、
彼らが夢破れたその裏には彼女たちが関連してるんだなって思うと、なかなか残酷な面もあるなみたいな、ね、
だからやっぱコンピューターが仕事を奪ったみたいな、そういうのと、
うんうんね、
猿がコンピューターの仕事を奪った、
うん、ちょっと近いかもしれないですね、
うん、確かにちょっと違った感じにはなりましたね、
うん、
見方が、
うん、
ドリームが仕事を得た分、
うん、
仕事がなくなった人たちの話、
う
ん
うん、そうそうそう、あ、じゃあそれ続きで、あの猿に仕事を奪われる瞬間の若い頃のフランクをやってた俳優さんがめちゃくちゃ好きな人だったんですよ。この人、そうかっこいい、トビー・スティーブンスっていうイギリスの人なんです、うん、この人、イギリス人でイギリスのドラマとか
に結構いっぱい出てる人で、うんうんうん、映画もたまに出てるんですけど、うん、なんかびっくりして余計な知識があるせいで、あれフランクイギリス人じゃないよなとか変なこと考えて あれこれがドナルド・サザーランドかなとか変なこと考えちゃって、うん、最初混乱しました一瞬関係全然関係なかったんですけどただ配役されてただけだったんですけど、うんうん、いやよかった。でもやっぱ
最初のあの1958年で始まるあのシーンはちょっと登場人物分かりにくいよね。
そうね、
なんか誰が誰に成長したのかがあんまピンとこない。
そうだね。
でも4人いたっけみたいな。
だ だからあのシーンだけも唐突にポンと入るから、うん、あのそれぞれの人物配置が説明ないからよく分からないっていう、う
ん、そうなの、結局
誰が誰か
まあでもなんとなく地上にいて女性の人が写ってるグラビア雑誌みたいなニヤニヤ眺めたのはきっとドナルド・サザーランドなのかなみたいな、でもう一人のまあ飛行機乗ってたのはあの人形がカタカタカタカタっていうのを置いてたからジェームス・ガーナーでみたいな、あとの飛行機壊しちゃった二人は名前呼び合ってたからまあ後からみたいな、でも分かりにくいですよね。
しかもモノクロじゃなくてちょっと青っぽいね絵柄だから、なんか、ね、なんとなく顔を見てあんまり判断ができなくて、うん、仕事奪われる猿のところからでいいんじゃねえかなぐらいの
あそれぐらいだったらねっていうね、う
ん、なんか俺だって3回見てんだよ3回見てもなんか、はい、結局よくわかんないから、
まあでも最初の戦闘機で、
うん、そうあれだけは入れたかったんだろうな、うん、っていうことなんだろうね、
コードまで上がってでパラシュートで降りるっていうのができたっていうのは、うん、そうかそうか入れたかったんだと思うんですね、うん、
だからダイダロスあれが復活だぜみたいな、うん、感がない、
うん、ないね
あのすごかったダイダロス それ見してよっていう失敗のそこしか見てないんだけどね、
そう
だ
ね、うんうん、そうね、もうちょっとあってもよかったかもね、そう考えると、ね、
逆にね、
うん、そうそうそうそう、
まあ全然関係ない話ですけど、その時に流れてるなんかポロロンポンみたいな感じ、
はい、はい、
あれはもともとなんかイーストウッド自身が作曲して別の人に渡してみたいな、
うんうんうん、
いやだからね傑作続きでずっと撮ってるんですけど、やっぱ絵面が違くて、
うん、
今ねあの撮影監督がトム・スターンっていうね本当に素晴らしい撮影監督とずっと撮ってて、はい、実はまあこれの後ぐらいからずっと繋がってる人、あのやってる人で、だから絵面がなんか今はすごく閉まって、もうこの絵だけ見るだけでいいみたいな感じがあるんですけど、うん、ぼやけて見るから、なんかイーストウッドっぽく映画見てる感じはしないんだけど、そう、その音楽の旋律聞くと、あ、イーストウッドだってなるっていう。やっぱ、で、しかもなんかね、なんか変に体染みついちゃって、あの感じのやつが、うん、あれが流れるとね、なんか泣けてくるっていう。そうそう、あの後半とかでもそういう出てくるんですけど、その旋律、うん、そういう旋律がいやなんかね、うん、ちょっと変な体質になってるなって改めて思いましたね俺、
すり込みみたいな、
そうすり込みがねなっててね、
絵もねもちろん違うと思うけど、うん、やっぱ苦戦したっぽいですね、結構もともとはあの興味なかったけど台本読んで、うん、あやろっかなみたいな感じになったらしいんですけど、あもうこれはあの DVD の特典の
あ、はいはいはい、
なんですけど、でまあ、イーストウッドって超早撮りじゃないですか、うんうん、基本的に、うん。1日2、30テイクは撮れちゃう人なんですけど、これ本当に2、3テイクぐらいしか1日進まないとかがあったりして、なんか奥さんとかと一緒にね、手伝ってもらってやってたらしいんだけど、うん、結構大変だったみたいで、
まあ、そうだね。
その2人の会話で、また20年後にやりましょうねって言ってたの。
あれ
そろそろ、ま
あ、そろそろやん。そろそろやん。
そろそろ。何
いやー、撮んのかなでも確かにそう思うと、そう、そういう意味でもね、イーストウッドがこういう題材撮るって意味がわかんないんだもんね。なんかやっぱ、うん、そうそうそうそう、やっぱ、ある種の SF アドベンチャー的な、対策的な規模があって、うん、ね、そういうジャンル的なところもそうだし、そうそう、よく考えてたら、あの人がこんなちまちました大変だろうなって思う。うん、本当に早撮りの人だから。
うんそうだよね、
うん、
で今究極じゃんもう、
そう究極究極、
もう実はものをじゃあ本人たちにやらせましょうぐらいさ、
そうそうそうそうもっとこれだったらもっと早いぜ、
そう
本当早いぜ、
速さのギネス記録みたいなそうそう目指してんじゃねえかぐらいの、
そうそうそう、俺何もなんか考えなくてもあいつらやってくれるしみたいな、
うん、花さんとかどうでした？
そうですね、こんなに嫌味を言い合えるものかと思いましたね。
ああ
本当にあのフランクとあの上司の人の会話がほとんど嫌味なんですよ、うんうんうん、だから直接的に相手に何かを伝えようって気が一切なくて、コーヒーがうまいって言った後すっげえまずかったっていう他のとこで言ってたりとか、うん、よくこんなんで仕事できたなと思ってあ、まあ、できてないんですけど、
うん、でもなんか日本でいうそのなんか建前ばっかりの組織の逆バージョンみたいな、うん、
逆バージョンだよね、
なんか 日本もさ分かりづらいじゃん、うん、じゃあこれあの本社で持ち帰らせていただいて前向きに検討いたします、うん、みたいのは、うん、ちょっと断ってるって意味だよみたいな、
そうそうそう、
分かんないじゃん、うん、だから彼らの中ではそういう嫌味のやり取りみたいのが、うん、まあ、実はこういう意味として取られてるんだろうなとか、うん、なんかそういうのってまあ、また日本とは違う、まあまあ、イソートのキャラクターもあるだろうけど、
そうね、だから一応イソートのそういうのでいくとやっぱりその親密度というか、うん、キャラクター同士の関係性の、あの悪い意味でも良い意味でも関係性があるっていうのをちゃんとそこで出してるのを徹底し、だから仲間に対しても会話ほとんどそんな感じだし、
そうね、
そうそうそう、キャラ付けとしてやってんだろうね、こういうあのアメリカの仲いいってこういう感じかとか、じいちゃんたちがとか、
なんか親密の悪友的な感じ、そうそうそうそう、苦手なんですかそういうの、
いやみたいな、あれはそのそういう人なんだなっていうキャラクター性なので全然普通に見えたんですけど、ただちょっと疲れてる時に見てたんで、あの直線的に物を言ってくれも回転が間に合わなくて、どういう意味で
頭の中で再翻訳して
る何を言い合ってるんだっけここはみたいなボワーっとしちゃうシーンが多かったんで、
はいはいはい、それちょっとあるかもね、
うんうん、私あれ乗りたいですね、あのトミー・リー・ジョーンズがやってる度胸試し的な
ゲロブワチ
ャー、私はあれはならないですけど、
わかんないよそんなの
やってみたい、
ね、ご飯食べずに行かないとね、
うんうん、そうそう、当然そういう備えはし、うん、トイレも行くし、
でもあいついいやつだったから ね、 ね、うん、
あれあのシーンよね、あのゲロやばいよねあんなゲロシーン見たことないよね、
そうよね、
ベチャーってさついてさ、トミリー・ジョーンズが素手で拭くっていうのがちょっと、うん、あ慣れてる慣れてるみたいな、うん、あれいいよね、
ちゃんと彼女の前は立ててくれ
て、ね、そう立ててくれてとか、うん、ある種のそういう意味ではなんかおじいちゃんの中でのそれぞれのカッコつけ方とかがあって、うん、そういうのを見せてんのかも、だから、うん、あの会話もカッコつけ方なんだよね、
うんうん、っていう、だから俺たちの自慢されたい老人像
ですよ、老人アメリカの老人像みたいな、
うんうん、理想郷というかね、うん、こういう年の取り方してーし、頼られ方してーし、活躍してーしみたいのを延々見せてくる感じだよね、
うん、
若手がおじいちゃんたちに栄養ドリンクを送った後に、若手たちになんか子供が飲むやつを、あの感じとかもアメリカって感じですよね、
う
ん、
そうよね、
あそこでおめえは何だってならないってところが、そのまた一つのその憧れ的なそういう理想像にもなってるけど、なんかいいよねって思っちゃうっていうような感じだけどね、
訓練シーンとかあって
ぐるぐる回るやつ
も、ぐるぐる回るやつもね、
乗ってみたいですね、うん、
どっちが先に気絶した
みたいな、そうそうそ
う、
ああいうなんかライバルみたいな関係
ね、正直若手に任せればっていうシーンはいっぱいあって心配になりましたけどね、本当だってもうスペースシャトルって何十億だかなんだか、
はい、
すごいお金の塊なのにこの人たちにを乗せて飛んでいいのかなみたいな不安しかなくて、
まあまあ、
でも一番のファンタジーのとこですからね、
まあまあそうね、
だからまあアルマゲドンですよね、
く
っさく作業員をもう乗らしちゃえみたいな、
まあだから逆に言うとあれか、アルマゲドンヒットありきで出た企画なのかな、時代あの年数的には、
これはねそう思ってます、
完全にそうだよねきっと、
うん、2000年だしね、
なるほど、
一回その場を退いて、ずいぶん経ってから、でもこれを解決できるのは俺しかいないみたいなのって、
うんうん
うん、
老人というより中二っぽいんだよね、なんか
まあそうですね、うん、マインド的には、
そうそうそう、そういう妄想するよねみたいな、うん、
まあまあ世界系ですな、
世界系ですよね
みたいな、
この事態を立ち向かえるのはもうね俺しかいないですよっていう、
そう
あのバトルシップに出てきたおじいちゃんたちが前線にグイグイ出てくるみたいな、
そういうこと、そうだよね、
そういうことですよ、あとなんかあれもあるのかな、ちょっとアポロ13っぽさ、
う
ん
う
ん
う
ん、とアルマゲドンを足して2で割ったぐらいの、
うん、
宇宙サスペンス度みたいな、
うんうんうん、
要はやってることは大規模ではあるんだよ、その、
うん、
ソ連が乗せてた核ミサイル、お大丈夫大丈夫みたいな感じになるんだけど、うんうん、絵面的にはもうさこじんまりしてるというかさ、
ちょっと牧歌的なぐらいだよね、
そうそうそう、
そのサクサクサクサク進めてさ、
うんうん、
淡白に進めんだよね物事自体、
緊迫感みたいな、
緊迫感とか変になんか、うん、そう、あの要は煽りを絶対作らないっていう、だからそこが逆に俺はエンターテインメント的にはなしなんだけど、
はいはいはい、
それで作ってやるぜっていう感じがすごくして、うん、単純なエンターテインメントとして面白いかどうかは別として、そういう撮り方を徹底してるのがちょっと好きって思ったっていう、こんな対策エンタメ作なのにっていう、 本当に淡白にサクサクサクサク進めててさ、
ね、煽りがないっていうのは確かに言われてみたらそうだな、ね、
だってこういうのって完全に全部煽りで作るようなジャンルなのに、
大変だ、何、
そうそうそう、
ドガーンみたいな、ね、
そうそうそう、
そこじゃない、ね、
そうそうそうそう、はい、48時間後にもう行きますみたいなとかえみたいな、
切迫感ゼロだもんね、
そうそうそう、
これはまずいことになったな、まあでも大丈夫
大丈夫ちょっとそうがない、逆に良かったですね、あんま見たことねえなって、このバランス、
あとやっぱフライトシミュレーターみたいの見てると、うんうん、ハドソンガーの奇跡、
はいはいはいはいはいはいはい、
将来的にやるっていう感じがね、
うん、なるほど、
この時からなんかもうね、奇跡じゃなくて自分でできますみたいな、
そうだね、う
ん、
そうだね、
ちょっとあるよね、
あるね、うん、
もともとそのライトスタッフでの映画あって、その人に最初話行ったっぽいですね、
あ、なるほど、
うん、これもね、ライプスタッフって言われて
たから、うん、ライプ、そうだね、
うん、
うんうんうん、
年寄り連中のみたいな感じかな、うん、そのキャストで行こうとしたけどみたいな、
うんうんうん、
それがイーストウッドに来て、
うんうんうん、
結局は引き受けたみたいな感じですね、うん、
あ、ロシアの衛星が若者がなんかこう繋いだ時に急に変形してお お、なんだなんだ、なんか
ちょっとね、そう、あれこれロボット誰か
行くか行くかって思ったけど、まあでもなんかあの辺境は一体何だったのかとか、確かに、ね、ちょっと面白かったですね、あそこびっくりしましたけど、
ね、なんか兵器が出てきたみたいに言ってたっけ、
武装したみたいな、
そう、武装したみたいか、武装した、だから防衛の何か武器も出てきたのか、あそこで
っていうことですかね、
なんかよくわかんないけど
まあまあまあまあ、いろいろね、不思議なとこありますよ、
うんうんうん、
あれはなんていうのかわかんないけど、空気プシューって噴射しながら乗る椅子みたいな、
ああはいはいはいはい、
なんかやっぱあれ見るとゼログラビティをちょっとね、
あ、はいはい、
思い出しちゃうっていうかね、
オデッセイも出てきました、
うん、
あ、オデッセイもか、
アイアンマン、
うん、そうそうそう、
うんうん、
あれいいよね、
うん、あれいいよね
あれいいよね、
あれやりたいね、
あれやりたいよね、うん、宇宙は別に行きたくはないけど、
あれがあれだけやりたいと、宇宙的な空間
でも宇宙でやるしかないんだよ
そうだねそうそう、
ここでやってもただ空気発射する、う
ん、あとものすごいいろいろね、だって効率的なことを考えてあの形になってるでしょ、あの椅子型みたいな、
うんうんうん、
不思議じゃない、結構なんか立った状態でとかじゃないんだみたいな、
あ
ー、まあでもそう考えたらやっぱゼログラビティってさ、ガッシャンドングラッシャーンのシーンさ、無音だったじゃない、
うん、
あ、はいはい、
やっぱ画期的ですよね、
うん、
すごいガラスのバーンって割れる音とかめっちゃ入ってたけど、あ、そうだよね、実際聞こえないんだもんなっていう、
宇宙は
ということで、なんかね、後続のこう作品とか前のね作品とかが相対的に結構評価上がるなみたいな感じが俺の中にして、アルマゲドン面白いなとか、アポロサーディーン面白いなとか、あ、ゼログラビティ面白いとかこれも面白いんだよ、
うん、
これも面白いんだけど、なんかこの作品を見るとより感じるみたいな、
わかんないけど、そういう他のものに比べてもこんな宇宙ものなのに気楽に作ってんなっていう感じがすごくして面白いですけどね、うん、
あとちょっと乗り切れねえっていうところがどうしても多分あんのが、マーシャ・ゲイ・ハーデンが、
うん、
トミー・リー・ジョーンズと、
う
ん、いい感じになるけど、俺やっぱあの人が魅力的にどうしても見えなくて、俺もうミストの宗教ババアみたいなイメージが強すぎて、ほんといい人に見えないんですよ役に引きずられすぎなのか、まあ、
うん、
顔がもちろん結構強いし、
はいはいはい、まあまあ顔は強いよね、
強いよね、
ちょっと後にミリオンダラベビーあるからか、ヒラリスファンクにちょっと似てるよね、
あ、
うん、すごくなんか
ちょっと近いかもしれない、美しい可愛いみたいな感じじゃないから、
うんうん、
NASA で働いてて本当は宇宙飛行士になりたかったぐらいの、
うんうんうん、
気持ちがある仕事ができる女性としての形を作りつつ、うん、ヒロイン状態まで持っていこうとするとここまでみたいな感じですかね、
なのかな、
うん、
まあやっぱ一個さ、やっぱ年寄りたちの活躍みたいな、
うん、
一個ものすごい受け入れ要素を一個どでかく持つのに、
うん、
もう一個ヒロインのことを受け入れなきゃいけないっていうそのでかくて、ここも素直に可愛らしい人でいいんじゃないですか、もうっていう、
ね、でもあれかな、やっぱこう年齢ギャップからの見た目のギャップすが離れすぎるといろいろ問題があるのか な, のかな、やっぱ
なんかそこ俺そこまでやっちゃってもいいんじゃないかなと思ったんだよね、要はだお年寄りこう見られたい、はいはい、
まあまあそうそうそうそう、
映画だから、
そうそうね、だからもっと綺麗で若い子来ると 本当のファンタジーじゃないけど、
スーパーファンタジーみたいな。
あれは強すぎるのかもしれない。い
やだから甘やかせばいいんじゃないかなってい
う。そうそうそうね。
もっと。
もっとってことね。
うん。ずいぶん甘やかされてますから。
そうですね。
うん。もう、ここは、とことんファンタジーで言ったらいいんじゃないんですかっていうね。うん、急にそこだけなんか、現実目線みたいな。
突然出てきた子供たちに、いろいろ案内したりしてるところで、すごい性格がいい女性であるっていう感じを、あそこで前面に出してるので。
そうですね。
でもそっち推しだったのかなと思いましたね、
うん、あやっぱね見た目で勝手に判断しちゃダメってことなんですね、
うん、こういう方からどっちかとタンタンさんに、
いやでもあんまり爆発もないし
あまあそれはそうですよ、爆発したら失敗っていう映画
そうですね、特に筋肉もなかったですね、おじさんたちの裸を見ましたけど、全員横並びで
どうでした、
いやあおじさんたちの背中だなと思いましたあでも前を隠さないっていうのは面白かった、
個性が出てますいや最後着陸の時E さん君とロジャー君は放り出されちゃったけど大丈夫
あ若者たち、
若者たちね大丈夫、誰かにあれそういや一人ちょっと脳震盪みたいな、あれ
いや気絶してましたけどね、
そうあれ
ちゃんとパラシュート、
パラシュート大丈夫なのかな、
ね、キャッチもされてないし
ね、まあ一応背負わせてはいったけどね、うん、
ぐしゃーって着地でぐしゃ
ってだからやっぱさ、うん、あれなんじゃない、その立場ですよ立場、うん、やっぱこうてかお年を召した方がの映画だから、うん、ちょっと若者はやっぱ存在な感じになり若者たちが作った時の老人像はちょっと存在な感じになるという
なるほど、
そんな
まあちょっと都合感がありましたね、
都合感
だから、あの、うん、俺たちは残るぜっていうのをやりたくてっていう、う
んね、可能性ゼロなのにゼロとは一体なんだろうみたいな思っちゃいました
まあそれ映画なん
だミラクルが、
うん、
あの着陸シーンでフライトシミュレーターで、うん、トミリー・ジョーンズが、うん、いやいややれるぜって、ねうんうん、やって不可能を可能にしたような形でやるっていうところで、一応いないけどそこにトミリー・ジョーンズの心も乗せて4人で着陸するみたいな形になってるのはまあなんかこうね、うんうん、いいですねっていう。
もう今回吹き替えで見たんですけど、ほうほうほう、そろそろ鼻面を下げてやっかみたいな感じのセリフなんですよ、ほうほうほう、結構印象的で、ほうほうほう、トミリー・ジョーンズが最初言ってたのを、うんうん、クリント・イーストウッドも同じ言い方をするみたいので、うんうん、なんか、うんうん、あセリフまで継承されてるんだみたいな感じがあって、うんうん、言語で聞いてるとあんま分かんないから字幕だったらしいんですけど、字幕だとなんか、うんそろそろ下げるかみたいな程度だったから、
うんうん、あなるほどそうだったんだ、
どうでもいいセリフじゃん結構
だ
と、
うん、だからこっちが読み解かないとってことですね、
そうそうそうそう、
重要じゃん、
重要
同じセリフを言うってことは重要
じゃん、そうそうそう、トミー・リー・ジョーンズと同じセリフを言ってるっていう、うん、っていうところからの、まあ、最後ですよね、
うん、
隙間でいけたのかなみたいな方のトミー・リー・ジョーンズを追っかけての流れました、音楽流れましたフライミー・トゥ・ザ・ムーン、あそこでああいい映画見たなっていう感じになるんですよね、
うんうん、
そうですね、最後ロマンで押すっていう方に振り切りましたね、うんう
ん、そろそろ誰か見つけてあげないと、う
ん、作品としてはちょっとおまけ感もありつついい、ちゃんと作
品おまけ感っていうのは僕っぽさって
こと、違う違う、そういうことじゃないそういうことじゃないね、あのエンドロール後のおまけみたいな感じのものでもありつつ、
はい、
作品としてはやっぱそこで締めるのがいいかなっていうね、
うん
感じは、
うん、夢叶った的な甘やかされ演出ですよ、う
ん、そうね
すごい老人冷たいですね僕ね、うん、僕基本的にはねやっぱ冷たいですから、お年を召した方に対しては冷酷な心で最悪最悪だな結構、うんうん、てかね最悪というかその母数で言ったらそっちの方が多いじゃん、うん、マジョリティなわけじゃん、
うん、
だから俺らマイノリティとしてはもうちょっと声出していかないと、
そうね、
うん、数で全然負けちゃってるから、うんだから甘やかさなくていいよって俺は思うんだよね。
そうね。
うん。
住み分け的なこともあるから、作品のね。
そうです。
こういうのを全年齢として捉えなく、捉えるとまた違うかもみたいな。
そうですね。
ちょっともう何もすることなくけど、なんか面白くないなと思っている老人がこういうのを見て、もうちょっと気分良くなってるっていうのは別にいいとは思うし、
うん、
あるけどねって言うけど、まあ社会的なこと考えると、もうちょっとねって思うってことね。
僕もね、その、味噌地の男の人ですから。別に若者ではないですよ。若者ではないけど、どっちかというと対立するんであればそっち側につきたいという。うん、
いや、まあでも、その構造でいくと、まだ全然こっちですよ。まあちょっとこれ、詐欺関係ないけどね。社会構造の中で、あっちが大きくてあっちが権利が強いっていうので言うと、俺とかから下が権利ないから。
ああそうですね、
で俺要は俺とかがガチロスジェネだから、
あそこそこ、
そうそうそうそう。なんですね、まあ、ここの話とは全く関係ないけど、
いやだからこそのやっぱ若者ないがしろ演出みたいのが、はいはい、俺はちょっと気に触っちゃうよっていうタイプではあります。はいはい、だからなんか好きなのかよくわかんないのかもしんないね、うん。なんか話は面白いんだけど、本当そのワンサーゲイン的なことじゃないですか。
うん、そうワンサーゲインですね、完全。
失敗した自分の悔しいところを取り戻していくみたいな感じはあるんだけど、うんうん、まあ僕は本当速やかに死ぬますんで、皆さんにご迷惑おかけしない段階で、速やかに。
何せ
んか。そんなのわかんねえ、そんなのわかんねえから。はい、そんなのはわかんねえからね。
いやでもやっぱ、自分がこう年を老いた時にどういう老人になっていたいかみたいのは考えるきっかけになると思うんですよね、
うんうん、
やっぱり老人の時も活躍したいのか、もう静かに黙って若者たちに託す、うん、どっちを応援しますかって言ったら俺は継承していく方をちょっとやっぱ優先したいというか、気持ち的なね、なのであお前らが気持ちよくなるだけかー
っていうのはちょっとある
っていう、そう深層心理的に俺引っかかってんだろうなー
まあそういうとこまで描く映画じゃないんだろうね。多分その、そうそう、だからほら、ほら、この、なんかね、主人公4人のおじいちゃんをどんだけ出すかの映画でもあるから。う
ん、だからこの時、立場的にはマイノリティだもんね。おじいちゃんの方がね、そう、宇宙開発とかに。
うん、まあまあまあまあまあ、そうそうそう。うん、そうだし、企画として、このお金かかってる人たちをいっぱい出さなきゃいけないから、他の奴らの人生を描くスペースはないっていう、うん、映画だとは思うんで。ジャンル映画として
そうです、ね、
B 級的な感覚でそのジャンル好きな人が気持ちよくなるための映画の一個だとは思うので、
そうですね、うん、それこそ20年後とかに僕とかが見たら、
うん、
よしよっしゃっていう気
持ちめっちゃなりそうめっちゃなりそう
なるのかもしんないよね、うん、あるあるよね、
あるある、
そうもうそんな立場によって手のひらコロコロですから、そんな手のひらですから、
そうそうそう、
うん、言うことそれは変わりますよ、それはもちろん
年齢に応じて見るといい、
そう年齢に応じて応援する側も変わるし、
うん、
いろいろあるよ、うん、ということですね、
うん、イーストウッドファンからしたらこういうのもあるから見とこうねみたいな、
そうね、
だから多分この後ぐらいから本当に無双状態に入るんで、
うん、
ね、ブラッドワークからストームスタント組むから、
僕ちなみにクリント・イーストウッド一番好きなのはミスティック・リバーですね、
あ、なるほど、
はい、まあいい映画でした、いいタイミングで皆さん、うん、この映画を見てくれれば非常に盛り上がるんじゃないかなと、
う
ん、
ある種のジャンル映画
として、見ていただくのがいいんじゃないかなと思います、
はい、
ラジオネーム、ラジオネームコロコロコオロギさん、スペースカウボーイありがとうございました、
ありがとうございまし ました、
楽しく見させていただきました。それでは、次の作品ご紹介いたしましょう。ラジオネームサハルさんからいただきました、ジャック、ジャックをお願いします。6月公開のワンダー君は太陽の予習として何の気なしにこの映画を鑑賞しましたが、今は亡きロビン・ウィリアムスの見事なまでの子供演技と全く年を取らないジェニファー・ロペスに驚愕しつつも最後は落雷させてしまい、もうワンダー君は太陽は見なくていいかもと思わせるほど、これなんか関連性あるんですかね、うん、私の中でフランシス・フォード・コッポラ監督作のベストは地獄の黙示録でもゴッドファーザーでもなくジャックです。ということで次回ジャックを見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い6月のお知らせです。6月23日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。多分まだ枠が残っていると思うのでぜひ申し込んでみてください。
スペシャル用のねジェイソン・ステイサム総選挙、こちらのアンケートフォーム作りましたんで、こちらどしどし、投票お願いいたします。
各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますのでじゃんじゃん送ってきてください。映画の納得いかない展開、こうであってほしかった理想の結末などを投稿してもらう新コーナー勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどいしげさとは随時募集中です。ぜひあなたの好きな映画で考えてみてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターハッシュタグこちらひらがなつべていただきますと感想を拾いますのでぜひご利用ください。詳しい募集要項こちらツイッターでご確認ください。それでは皆様 今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
あたと
タンタンでした。
またねー。